あれですね、帰ってきました。オフラインだと意外と緊張しますねこれ。
確かに
普段は顔が見えないから、こうなんか結構寝巻きとかでやってるんですけど。
あ、確かに自分の机に座っていつもの環境で話すからあれだけど、今日は今村邸に来てるから。
そう、今日はね鳥羽さんを、僕の、まあ、いつも動画を撮っている部屋にお招きしてね、
はい、
はい、やってますけど、まあ、お帰りなさい。
ただいま。
オーストラリアに。
そうです、
行ってらっしゃった。
オーストラリアに1ヶ月ほど滞在してました。まあそうそうなんか理由とかっていう感じ、まあ、なんかそんなにすごいオーストラリアっていう理由はそこまでなかったんですけど、まあその会社員とかを去年の6月に辞めて、まあ、独立してってなると、別にじゃあ東京じゃなくても良くない、なんなら日本である必要もあんまりないんじゃないみたいなところが発想の起点となって、まあ、その仲良くしてくれてるオーストラリア人の友達もいるってことで、まずオーストラリアの方に半移住という形で1ヶ月ぐらい滞在してた感じですね。
というわけで、まあ多分この辺が今日のメインのテーマでなりそうですけど、そうですね、あのもう鳥羽さんからもう説明がありましたけども、まあまあそんなところも今日ちょっと深掘っていきたいなとは思っているんですけど、は
い、お願いします。
まあ、というわけで、キックス FM 第3回です。キックス FM はクリエイターの人たちと、好きなことをしゃべるポッドキャストです。というわけでですね、この動画が、この動画とかこの音声が配信されてる頃には動画が出せてるって気がするんですけど、ちょっと最近は僕が普段動画を撮っている部屋というか、まあ部屋兼スタジオと勝手に呼んでるんですけども、そのお部屋をちょっと手こ入れをしましてですね、壁と机、壁をね、あの新しく木で作って、でデスクも作り直して、だいぶまあ作業環境として快適になったり、その撮影環境として結構ね映えるような感じになってきて、テンションが上がっている今村でございます。
はい、いい感じですねこれは。
そう、というわけでですね、まあ皆さんお待ちかねというか、まあ、僕がこのポッドキャストを、まあ、始めるきっかけでも始めるきっかけだったわけでございますけれども、本日のゲストは、トバログのトバさんです。
はい、よろしくお願いしま す。
まあ、簡単に、はい、一応ね、まあ、必要ない気もするんですけど、はい、まあ、トバさんの方ご存じない人もいるかもしれませんので、はい、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、トバログというブログを運営しているトバ常明と申します。出身は福島県と、まあ、茨城県で生まれて福島県で育ったっていう感じなんですけど、まあ、普段は今東京で働いてる26歳、この間26歳になりました。で普段はまあガジェットとか物とかそういうなんか物とかそういうものに関してよく取り上げてレビューをしたりとか、あとたまになんですけど動画撮ってみたりとか、そういうのをやって過ごしています。
はい、
はい、っていう感じですかね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
鳥羽さんあれですよね、動画撮った時もそうでしたけど、うん、ライブになるとちょっと弱いというか、
そうそうそう自己紹介が弱い自己紹介って、うん、なんか構造化されてるものじゃ割と、
あ、そうですね、
だけどなんか話すってなるとちょっと難しくなる気がする
まあまあまあそういう感じで、皆さんお待ちかねの鳥羽ログの鳥羽さんでございますけども、まあちょいちょい言ってるんですけども、まあ、僕の大学の先輩というか、まあ、お友達で、お互いなんか何だかこういう生活というかこういう仕事をしているとそういうことで、まあ、仲良くしてもらってはいるんですけれども、はい、第1回に来ていただいた、堀口さん率いるドリップ四天王の一人ですね。
ドリップ四天王っていうのがあるんですね、
う
ん、
僕は勝手にそう呼んでるんですけど、はい、
はいはい、
まあそうですね、あのドリップ界隈というか、
そうですね、彼には仲良くさせてもらってます。
そう、あの界隈とも非常に仲がよろしくて、はい、なんかしょっちゅうね旅行とか行ってますよね。
そうですね まあ、この間草津行ってオーストラリア行く3日前に草津旅行に行くっていう。
ああ行ってましたね。
でスマブラを多分10時間ぐらいやってたってい
う。あそれも堀口さん言ってましたよ。うん、あのポッドキャスト聞いてないのがこれでバレましたよね。
そう。
いやそうあの草津に行ってスマブラばっかりやってるっていう。
そう。まあ、そんな感じで、まあ、結構ちょくちょく写真、まあ、趣味も近いし仕事もほぼ同じような感じなんでね、割とカメラ持ってどっか行くみたいなのもすごいやりやすいし、
うん、
まあ、感性も近いっていうことですごい居心地がいいメンバーで、
うん、
サウナ行ったりとかよくしてます
ということみたいですけど、はいはい、最近はもう完全にスマブラ芸人とかしてますよね。
まあでもそんなに強くはないから、まあ、大きい声では言えない。
え、そんなことないじゃない。もうなんか完全に夜な夜なこう道場を開いて、はいはい、もうせあの研鑽に励んでいるっていう噂ですけ ど、
あ
けど
まあ歴としては多分まだ2ヶ月ちょいとか3ヶ月ぐらいだから、
はい、
レベル的にはまだまだペーペーですけど。
そうなんですか。どこを目指してんの一体。
いや分かんない。なんか
結局スマブラプレイヤーとしてこう何、はいはいはい、プロゲーマーになるとか。
そう、それで昨日ちょうどそれなんでスマブラやってんだろうっていうのを思って、でなんかたどり着いた結論が、あのみんなでワイワイ集まってスマブラやろうぜみたいになった時に負けない人みたいな。なんか強い人みたいな。
いや割ともうそのレベルはなんか超越してる感じもしますけどね、聞いてると。
そうっすね。
そう、
ね、まあそういう感じかな。
ブロガー界隈はね、うん、本当に最近狂ったように、うん、スマブラばっかりやってるみたいですけれども。
そうですね、まあ、1日3時間ぐらいしかやってないからそこまで狂って。いやいや野球部みたいなもん
です。いやいやいや部活じゃん。もう1日3時間って言っても毎日3時間でしょ。
毎日3時間で、まあ、あとは動画見て勉強したりとか、うん、自主練習
本業じゃん。もうなんか副業としてもあれですよ、来年だったらこうあのイボとか出てるかもしれませんよね。
なんか気軽にね成功体験が積めるというか、あのなんていうかスカッとするみたいなのがあるから、
うん、はい、
割と、まあ、嗜好品みたいな感じでありつつ、はいはい、楽しいっすよね。
あれ鳥羽さん前なんだっけ、あのおたのスマブラ大会開いてくれましたけど、あれまたやんないんですか。
あれはまたやりたいんですけど、
うん、
なんかやりたいっすね。やりたいけどなんか結構めんどくさかった
ので
いろいろそのスケジュールとかその発信するとかなんかイベント立ち上げるみたいなとかはちょっともうめんどくさかったっていうのと、
うん、
あと何人ぐらいが適切なんだろうかっていう。
結構難しいですよね。前回結構多かった感じもしますしね、うんうん、
まあ、すごい面白かったからまた絶対やりたいはやりたいけど、
そういうところであれでしょ、結局あの善意をぶちのめすために
今
練習してるわけだし、
そうそう、なんか自分が立ち上げたイベントですげえ弱かったら恥ずかしいなっていうのもある。
確かにまあ、
うん、
記事にもするんだからね、自分が上の方にいた方が面白いかもしれませんね。
そうなんですよっていうなんか、
うん、
負けず嫌いじゃないけどそういうところは、
いやでも本当に、まあ、僕も大して全然うまくないですけど、うん、なんか面白いですよね。この話始めるとまた大変ですけど。永遠にできますよね今のスマブラ。
永遠にできる、まあ、オンラインが気軽にできるし、なんかプレイヤー人口もすごい多いっていうのもやっぱ面白い。
うん、今世界戦闘力どれぐらいなんですか。
今はでもそんなに強くない、400万とか400何十ぐらい、400何十ってないかな。
それは何、今何を使ってるんですか。昔はリトルマックで僕ボコボコにされたじゃないですか、
はいはいはいはい、
本当にね、あのスーパーアグレッシブリトルマックでね、本当に何もさせてもらえないまま、させてもらえないまま、あ死ぬっていう経験をたくさんしましたけど。
まあ、リトルマックは上位層になってくるとやっぱガードつかみからの場外投げとかで、うん、もう復帰阻止がすごいやられやすいキャラだからちょっと難しいっていうな。
あなるほど、スーパーアグレッシブも通用しないレベルがやっぱりこう出てくるわけですね。
だんだん多分 VIP 直前ぐらいからきつくなってくる気がしてて、うん、まあ、そっからは今パックマン使ってます。
あ、はい、パックマンで、
まあ、パックマンであの、まあ、復帰阻止が強すぎるんで、
はいはい、
まあ、あの
崖際で
そう空前の 連続でこう押し出しでもうクッパリドリーとかガノンとか重量級は確実にもうそれで持っていけるっていうのと、はいはい、あとスマッシュが気持ちがいい、
うん、
あの横スマ、まあ、横にスティックを倒して A を押す横スマとかなんかだと、うん、もう当てた瞬間がスマッシュしてる感があるっていう
あれどんなやつだっけ、あボンってやつか、
あそうそうそう、キャラクター出すやつ、
はいはいはい、あれね、
かな、あとまあ復帰も強いから長く居続けられるし、その4人対戦とかだとすごい強い、やっぱりなんかフルーツルーレットって言ってあのフルーツ投げたりするやつがあるんだけど、
はい、
それとかをこう4人対戦とかと貯めやすいし、でそれで向こうで戦ってる3人とかに振って投げて全員こう場外に持っていくみたいなとかもあるし、
うん、あのこれであのあれですよね、鳥羽さんスマブラ上では性格が悪いってことがすごい伝わってくると思いますけど
そうそうそうそう
そうそう、
漁夫のりブロガーじゃない、漁夫のり
プレイヤープ
レイヤーみたいな、まあ、101でも結構、
まあ結構ね、
うん、
いや一番やられたくないことっていうか、なんかやられて嫌なことをどんどんどんどんこう徹底的にやってくる感じね。
そうそうそう、
そう
でイラついてきた人がこっちに向かってくるんだけど、それを掴んで場外に投げて復帰阻止みたいな、
うん、
そう、パックはゼロ、相手が 0% とかでも復帰阻止できたりするから、
あ本当ですか、
復帰阻止してもう落とすとか。
なるほど、
パックマン講座。
そうなんです、パックマンすごい面白い。
なるほど、最近はパックマンか。ちょっとあれですね、
うん、
あのまたなんかスマブラ大会開いてもらって、
うん、
でこれを聞いているスマブラ強者の人に、まあ、あの鳥羽さんを倒してもらうという感じ。
スマブラでも上には上がいる勝負だからな。
まあ確かに、あのまあ若干こう今日のテーマとも絡めていきますけど、あのオーストラリアでもやってましたからね。
そうですね、オーストラリアでもかなりやってましたね。オーストラリアでもオーストラリアもプレイヤーは何人か、やっぱり何人かっていうか普通にいて、結構その101で入って戦うみたいな感じでずっとやってました。大体あの重量級とか多くてガノンがすごい多くて、
あ
だからガノン対策はすごいできるようになった。
なるほど、オーストラリアではガノンが人気と。
うん、あともうなんか日本みたいにその細かいテクニックで何パーセントから何パーセントまではこのコンボ当てるみたいな、そういうのとかあんまりなさそうで、うん、意外ともうスマッシュとかそういうのに決めてくるパターンが多い。野球と一緒だと、もうあのスポーツと一緒で、日本って結構バントでつないで点得点入れるみたいなのはやっぱりあったけど、向こうはもうフルスイングでホームラン狙うみたいな、
あ
そういう戦い方がスマブラにも顕著に現れるってい
うスマブラに現れる国民性。
そうそうそうそう、やっぱキャラ選びとかその技の使い方とかすごい国民性出るなと思って。
確かに、まあ、日本人なんかね、そういうこう極め癖みたいなのありますからね。
そうそうそう、
小手先でこうできることを全部やってみたいな。
そうそうそう、技術だからもうい
やちょっとね、はい、この話してるとあっという間に多分時間なくなっちゃいますけど、
はい、
なんか冒頭にちらっとありましたけど、
はい、
今年のテーマなんですか、半移住っていうのは。
そうです、今年は半移住的な感じでいろいろなところに行ったりとかしようかなと思っているところですね。
そうそう、あのオーストラリア、まずオーストラリアに行ってきます、トバログの半移住っていうまず記事があるんですけど、
はい、
これがまあ皆さんなんかあの見ていただければなんとなく話は伝わるのかなっていう感じですけど、 なんか、
はい、
なんで半移住なんすか
まあちょっと冒頭でも喋ったかもしれないんですけど、まあその前に去年仕事を辞めて、まあ、東京にいる必要がなくなったっていうのがやっぱり大きいかなっていうのと、あとみんなが旅行に行かない時期だったら海外でもすごい安い、
うん、
航空券オーストラリアだって片道2万円ぐらいで行けるし、
お安
そう、地元帰るぐらいで気軽に金額的にも行けるっていうのと、あとやっぱりそのブログとか動画とか写真とか表現、何かをこう表現する人間としては、まあこのなんていうのかな、東京の中でこう競い合うとか真似し合うみたいな、なんかそういうやつよりもオーストラリアとか他の国の人たちの なんか動きとかやり方みたいなのをすごい吸収したいなっていうのもあって、うん、まあ半移住っていう形で海外に住んでみようかなっていう感じですね。
あ、結構移動するとやっぱりインプットも増えますからね。
うん、
なんか高城剛さんが言ってんじゃないですか、
そうそうそうそう、
なんか人間のアイディアの量は移動距離に比例するみたいな。
もうまさにでもそういうタイプだと思う。自分も結構そういうタイプに近いのかなと思う、
うん、
からまあまあ、もともとなんで海外なのかっていうところはそういうのも後付けでありつつ、やっぱり海外に住むっていうのは結構憧れとしてすごい強かったから昔から、
うん、
まあ、そういうところとか、あとそうっすね、憧れがあったからそれに向かってとりあえずやってみようっていう、実現してみたっていう感じですかね。
あ、
うん、だからそんななんかキャリアアップとかそういう細かい、というかまあ人間の職なんていうのかな、働き方的にすごい見据えてとかじゃなくて、
うん、
まあ、昔からやってみたかったことができる状態になったからやってみようかなっていう、
お、
それだけっす。
それの第一弾、
はい、
オーストラリア。
オーストラリア
どうでした？向こうではどういう生活をしたんですか？
向こうではもうすごい、でも日本にいる時とそんなに変わんなくて、
うん、
結構もう朝8時とかに起きてブログ書いて、昼前ぐらいまでブログ書いて、でそっからは、まあ、あの海がすごい近かったんですよね。海がその泊まってるコンドミニアムから1分ぐらいの距離にあったから海行って写真撮ったりして、あとはまあそのちょっと観光地っぽいところに行ってなんか飲んだりしながら、午後はそのまあオーストラリア友達が住んでるんですけど、その友達の家とかに行ってなんかいろいろやるみたいな、
うん、
はい、そういう感じでもうほぼ1ヶ月過ごしました。
ちょっと焼けました？
そう、焼けた。もうほぼあの日焼け止めとか塗らないから、
うん、
すごい焼けてると思う。
あ、
うん、そういう感じかな。だからすごいオーストラリアで観光しましたとかエアーズロック行きましたみたいな、そういうこととかほとんどしてなくて、もう本当に日本にいる時と同じような生活をずっと繰り返してただけ。
確かになんかそのツイッターに流れてくる写真かなり映えてましたけど、うん、でもなんか旅行者っぽい感じでは全くなかったですよね。
あ、そうそうそうそう、だからそれも踏まえた上での半移住みたいな、
うん、
あえてその現地にいる人とかその自分の普段の生活スタイルを崩さないで海外に住んでみることでなんか分かることがあるかなみたいなのはすごいあった、
うん、なるほど。で実際どうでした？なんかそういう生活してみて
実際生活してみて、まずまあ、なんか気候がすごい穏やかだから、
うん、
まあ、25度前後 で湿度も 20% とか、もうなんか夢のような、まあ、いわゆる憧れのリゾート地みたいな感じの気候だったからか、すごい穏やかな、なんか精神状態で過ごせたっていうのがあったりとか、あとやっぱなんていうのかな、その競争社会感が全くなくて、
あ、
まあ、特に田舎のブリスベンっていうオーストラリア第三の都市のちょっと上の方にあるサンシャインコーストっていう町でずっと暮らしてたんですけど、
うん、
もう本当になんか和やかな感じで、もうなんかみんな生きてるみたいな、
はい、
例えば仕事は必ず5時に終わって、終わったらもうずっとなんていうのかな、サーフィンしたりとか家族で食事したりとか、なんかみんなそういうことをして人生充実してますみたいな人たちばっかりで、キャリア的にどうこうみたいなとか、あのツイッターとか見てると結構タイムラインで自分のなんか主張とかアップしたりする人とか結構いるじゃないですか、はい、割と、まあ、これからの日本はみたいな、うん、なんかそういう風潮が全くなくてすごい新鮮でした。
あ、
そう、
なんかみんな何そんなにこう行き急いでないっていうの分かんないけど、うん、
まあよく言えばなんか他人に興味がないみたいな、
はいはいはい、
まあ、自分のやりたいことだけやりますよみたいな人たちがすごい多かったから、
うん、
だからあのオーストラリアいる時ってほとんどツイッターつぶやいてないんですよね
うん、うん、
あんまりツイッター見てなくて、そう、だからそういうのがすごい良かったかなと思って、なんか文化的にも面白いなとも思うし、あ、もっとなんか、うん、自由にやっていいんだなみたいなのは多分気づける 場所だと思う。
へえ、いやそれ面白いな。
そう、
なんかあれだよね、あれですよね、なんかそういう意味ではなんかツイッターとかって、うん、そもそもなんか日本人のこう国民性となんか良くも悪くも合ってしまったみたいなところあるのかもしれませんよね。
かもね。
なんかみんなが思ってることをなんか書くところができてしまったみたいな感じ。なんか2ちゃんが流行るのも日本だった気がするけど、はいはいはい、それって別になんかどこの国でもあることじゃなくて、
うん、
そもそも多分そういう素質が日本人側にあったから、
うん、
まあ見えるようになったっていうだけなのかもしれなくて、う
ん、まあそれに近い、
うん、オーストラリアはそうじゃなかったってことですもんね、
う
ん、
まあ中にはそういう人もいるとは思うけど、なんか国民性としてそういう感じはしなかったかなっていう、うん、なんかまあすごい戦いとかもないし、
うん、
だからすごいなんか行ってよかったなっていうのは、あとこのあとちょっと話に出ると思うんですけど、新しいメディアをちょっと立ち上げていて、でその話とかを、まあそれはオーストラリアの友人とかと一緒にやってるやつなんですけど、まあ、その話とかをその周りオーストラリア人の周りの人たちに話をすると、おいいじゃんみたいな、すごいポジティブ、うん、でなんかもうやってみなよみたいなとか、なんかスタートアップ支援金とかあった気がするよみたいな、そういう感じで結構みんななんか前向きポジティブ基本的に、
はい、
に答えてくれるのとかすごいやりやすくて。
なるほど。
逆にこれまあその新しいメディアはそんな感じなんですけど、トバログ立ち上げた時とかはなんか無駄じゃないみたいなそういうことすんのってなんかもったいなくないとか、
まあなんか実際に言われるかどうかは別にして、こう斜めに見てるところはありますよね。
そうそうそう、いや成功しないっしょみたいな風潮がすごいあった中で、まあ立ち上げて継続してったらそれなりに読んでもらえるまでに成長してっていう感じだったんですけど、もうオーストラリアとか海外とかだともう本当にポジティブな感じですね、最初から。
うん、
それがすごい良かった。
なるほどね、
うん、
じゃあ結構あれかもしれませんよね、最近こういう話しがちだけど、
うん、
割とこうもう日本のインターネットとか、
うん、
まあ、日本での暮らしにこう息苦しさを感じた人はオーストラリアに行くと少しこう楽になるかもしれないっていうのはあるかもしれませんね。
あるかもね、オーストラリアセラピー、
うん、いや僕ら結構あれじゃないですか、特殊な方だから
まあまあまあ、
ね、割かしもうちょっと振り切ってる感じあるから、
あ、
まあそこまでですけど、
うん、
まあそうじゃない人も結構いそうだからっていう感じはしますけど ね、
そうですね。特に日本から出たことない人とかだと多分衝撃的だと思う、どこの国だとしても。
うん、
まあ、だってセブンイレブンの店員が家族と電話しながらレジ売ってるってあんまりなくない日本だとありえない。
あ、オーストラリアはそれぐらいでした。
オーストラリア結構そんな感じで、
あ、
まあなんか家族と、うん、あの多分インド人の人で、
はい、
まあまあインドのヒンドゥー語だっけ、
ヒンドゥー語、
ヒンドゥー語とかでこう話しながらあのレジ打ってんの。
ああ、インド人家族と電話しがちですからね。
そうそうそうそう、まあそれとか普通に、まあ、なんかあからさまに店員の態度が悪いとか日本だとあんまりない感じ。
ないですね、
うん、だからそういうところで細かくストレス発散みたいなのしてる気がしてて、
あ、
だからまあなんか抱え込むみたいなあんまりなさそうな。
まあ確かにいい具合にいい感じに抜けてますよね。
うん、そうっすね。
まあ、まあ、あんまり日本日本してるとね、なんかそういうなんかこうなんていうの、じゃあそのサービスというかホスピタリティを受け入れがたいってこともあるのかもしれませんけど、
うん、
まあなんかそれも慣れればなんか大したことじゃないなって思い始めますけどね、大体ああいうのって。
そうっすね。日本人はすごいやっぱりいい
丁寧ですからね、いろいろと
国民性だから、すごい海外行っても日本人っていうとすごい喜ばれるし、そういうのは良かったかな。
うん、オーストラリアどうです、あの実際住んでみたわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
しばらく、
はいはい、
結構日本とそのなんか、じゃあ今人間というか住んでる人はありましたけど、生活的に結構違いました。
生活的にはざっくり言うと、まあ、お金と食事がすごい違うっていう感じで、うん、お金の面はオーストラリアの人って確か平均年収が620万ぐらいなんですよね。で、あのバイトとかでも最低賃金が1800円ぐらいで、
うん、
対して日本は確か日本全体の平均年収って447万とかそんぐらいで、うん、 で最低賃金が確か鹿児島とかの、まあ、660円とか670円ぐらいだった気がしてて、でそれを考えるとすごい差があって、収入にギャップがあるから、だから日本人が日本の給料で日本の給料のままオーストラリアに移住するってなると、結構やっぱ物価的にも高くて辛かったりはするかもしれない、うん、だいたい 1.5 倍か2倍ぐらいです、
ね、あ、物価は結構高いんだ、
うん、ビッグマックセットで1000円ぐらい、
うん、なるほどね、ビッグマックセット1000円は結構きますね。
そうだから外食はすごい基本的に高くて、
うん、
まあそのそういう最低賃金1800円の人たちが、まあ、働いてサービスを提供してるっていうことだから、まあ、相対的に高くなるっていうのはあると思うんだけど、だからかなり外食は高いから自分で自炊するっていう感じになるかな。
へー、どこで暮らしたんですか？
コンドミニアムみたいなところで、うん、まあ、あのアパートメントっていうんだけど、その、まあ、いわゆるホテルみたいなのとは違くて、
うん、
まあ、エアビーで貸し出すような、
うん、
まあ、なんていうのかな、その長期滞在用のウィークリーマンションみたいな、
はいはいはい、
そういうところに滞在してたって感じ。
うーん、オーストラリアは結構エアビー盛んというか、
あ、結構盛ん、
たくさんある、
みんなもうエアビーウーバーみたいな
文化
っすね、
はいはいはい、あ、いいっすね。それはなんか、うん、そういう意味でも半移住というか、こう旅行というか動きやすいっすよね、うん、
はいはいはい、
そういう環境の方が、
うん、あとはまあ違いとしてはそのまあ物価も違うんだけど、支払いやすさっていうの、まあ、キックス的にはちょっと面白いポイントかなと思うけど、ほぼ全てクレジットカードで完結する。
ああ、もうキャッシュレスが進んでるんですか？
そうそうそう、キャッシュレスがすごい進んでるから、例えばあのホテルの中にゲーセンみたいなちっちゃいのがあって、そこにすごいちっちゃいクレーンゲームがあるんだけど、それもクレジットに対応してるとか、屋台に行ってもどこでもだいたいあのエアペイみたいなやつでクレジットで支払えるとか。
あれはオーストラリアは非接触というかピッてやるやつ。
あ、そうそうそうそう、ウェーブってやつで、もうだからもう暗証番号とかサインとかも全くなく、もうピッてやるだけ。
うーん、
で、まあ、オーストラリアから日本に今帰ってきて一番変わったのは支払いスタイルで、まあ、そのセブンイレブンって今クレジットカード入れるだけでサインとかも何にもいらないレジのスタイルなんだけど、もうそれをすごい頻繁に使うようになった。
あ、じゃあカード率が上がった。
カード率が上がった、全てカードで支払うようになりましたね。
なるほど、うん、それいいな。
そう、超便利。
じゃあほとんど現金使わなかった？
うん、5万円だけ両替してたけど無理やり使ったっていう感じ、ね、
なるほど、うん、むしろ余った感じっていう。
そう、まあ、使った額が全体的に見えるっていうのも楽だし、
うん、
クレジットカード、まあそういう感じですね。
なるほど、
はい。あ、食事について話してない。
食事、
まあ、食事はあの日本的な食事はもうほぼなく、もうハンバーガー、ステーキ、ピザをずっとぐるぐるしてたって感じです
割と食文化的にはプアというか。
そうそうそうそう、あんまり食事、まあイギリスとかそっち系の移民が多いから割とそういう感じですね。そんなに食事にはこだわってなさそうな感じで、オーストラリア、これがオーストラリアの食事だみたいなのも特にない、
うん、
というのは結構面白かった。日本料理ってあるじゃん。
ある。
ドイツ料理とか韓国料理ってあると思うんだけど、オーストラリア料理ってあんまりなくて
肉ハンバーガー
まあ、肉ハンバーガーとか、あとちょっとしたパイみたいなやつとか、そういうのだったりするんだけど、もうとにかくなんか都市部はまた別だけど、そのちょっと地方になると鮮魚とかがないから生で食べられる、まあちょっとした寿司ぐらいはあるんだけど、あのサーモンとかだけど、そういうの以外はほぼ生で食べる文化ってあんまりないから、まあ鮮魚がない、まあ、日本的な味付けも ほぼない、
米もないみたいな。
米もない、
うん、あれ中華とかチャイニーズレストラン的なものもないんですか？
あ、そういうのある。
あ、
そういうのあるけど、
あまりおいしくない、
うん、まああんまりおいしくは日本の基本的に甘いどこ行っても。
ああ、れアイスティーが甘いところ。
アイスティーも甘い。
アイスティーも甘い、まあ、
基本的になんかもう食事全体的に甘い感じです。ソースもあのマックのバーベキューソースみたいな感じだし、
はいはいはい、
あのタイ料理屋に行ってグリーンカレー食べたんだけど、なんかあのクリームシチューみたいな甘さ
辛くない。
辛くない。辛いの苦手だから。
そう。
まあそういう感じですね。食事とそのお金の問題さえクリアしちゃえば最高にいいところだと思います。
そのエアビーとかって結構いいんじゃないするんですか？
ああ、まあホテルに比べたら安いけど、だいたい多分6000円から1万円ぐらいでそこそこいいとこに泊まれるはず。
ああ、一泊で。
一泊。
あ、なるほどね。
で、あとエアビーだと2週間だといくら割引があるとか、1ヶ月だとどれぐらい割引あるみたいなのは結構決まってたりするから、そういうのを利用して安いところ探すとか、まああと2日間だけエアビー現地で取って地理関係とか分かったら、まあ長期滞在する場所を決めるとか、そういうやり方してました。
なるほどね。じゃあ宿は現地調達もしたんですか？
したもうほぼ、行った時はもうケア最初ケアンズで、その後そのサンシャインコーストってところ行って、その後メルボルン行ってって感じだったけど、もう日本に行く、日本から出る前にしてたのはケアンズの最初の2日間だけっていう。
あー、でもそっから次あっち行こうこっち行こうって物件探しながら。だいたい全部エアビーですか？それは、
まあエアビーにあるところもあるし、まあブッキングドットコムみたいなところもあるけど、だいたいホテルじゃなくてそのコンドミニアム的なところですね。はい、
丸刈りというか、
丸刈り、景色重視で
景色重視で
景色重視。あとはもうレンタカーも借りてずっと車でした、向こうでは。
いいじゃないですか。
はい、そういう感じです。
次はどっか行くんですか？
次は6月以降にドイツとか、まあ、あのドイツ、チェコとか、まあ、フランス、パリとか、あの辺に行こうかなと思ってます。
好きなやつ。
そうそうそう、まあカメラ映えもするし、まあ、そのカメラの拠点のドイツとかもあるし、そういう感じっすね。とりあえずやっぱり今までもドイツとチェコは旅行で行ったけど、もっと長期間滞在してみたいっていう思いもあって行ってみるっていう感じっすね。
なるほど。しばらくは日本で充電というか。
そうっすね。あと、まあ、仕事しないと生きていけないっていうのもあるし、あ、3月から5月ぐらいまでは日本で仕事しようかなと。
その何、旅行中というかこう、
はい、
あの海外に滞在中はやっぱりあれですか、ちょっと仕事のペースは落ちる？
落ちる。まあ正直っていうのもやっぱ日本に行った方が仕事モードにはなりやすい変わって、午後とかはちょっと出かけたくなったりするし。
まあそうですよね。
そう、まあこれが1年以上の滞在とかあったらまた別だろうけど、まあ日本でできるだけこう、まあ、記事広告とかが普段は多いんで、記事広告書いたりとかカメラマンしたりみたいなのもやりつつ、ちょっと収益を上げてからまた行くみたいな。
なるほどね。
そういう感じですね。
じゃあやっぱり生産性を考えるのであれば拠点にいるっていうのはちょっと重要みたいな。
ちょっと重要だと思います、それは。
そっか。いや、僕もなんか最近アドレスホッパーって分かります？
はいはいはい。住所を変えて、
そうそう、家がない人みたいな感じで、まあ家がないのは 家というか、まあ僕の場合スタジオがあればいいと思ってるんで、はいはい、まあ寝る家はなくてもいいのかなとか思うんですけど、そう、まあなんかやっぱりこううろうろしてると若干生産性落ちる感じはあるっていう。
あ、そうそうそう、落ち着かないっていうのもあるし、まあ日本、東京にいるとやっぱみんな競争してる感があるから、
まあ、競争が、東京ガツガツしてますからね、すごい。
そうそうそう、その感じがあった方が多分収益とかにはフォーカスできそうな気はする。
あ、確かに。オーストラリアは国民性というか雰囲気も相まって、ちょっとこう肩の力が抜けるというか、良くも悪くも。
そうそうそう。だからどっちかっていうと、あのお金と関係ないことばっかしてた気がする。
ああ、なるほどね。収益性はとりあえず無視した上で、楽しい気持ちとかやりたいことをやってるっていう。
そんな感じでしたね。
なるほど。いやなんかいろいろありますね。
でも大事だと思う。両方大事だと思うな。
やってみて分かることですからね、この辺も。
そうっすね。
なるほど。トバログの半移住、
はい、半移住に関してはまあこんなもんですかね。
じゃあまあ多分あの旅を終えるたびにここに来ていただいてまた旅のアップデートという
確かに
感じが面白そうですね。もともとそういうコンセプトというか目的でこのポッドキャスト始まってますし、
はいはいはいはい、そうなんですね。
覚えてます？覚えてないか。
え、一番最初の、
そうそう、だから M 店の動画を撮りに行った時に、
はいはいはい、ああその時のやつか。
そうそうそう、なんかあれですよ、あの来年移住ちょっとしようと思ってるから、そうそう、なんかリモートでもポッドキャストできるしみたいなことを言ってて、全然この人はね、あのマイクを買わずにこうのらりくらりとオーストラリアに行ってしまった。まあ別にいいんですけど。
そうなんですよ。
最近というか、さっきちょろっと話にも出ましたけど、新しいメディアやるんですか？
あ、そうなんです。まあ、公開してると思うんで言うんですけど、モノマグ .東京っていう、まあ、物と人との交差点を取材するみたいなイメージの、まあ、メディアをやろうかなと思っていて、
お、
はい、まあ、具体的に言うと、その適当にその辺にいる人でイケてるなって思った人に取材というか、まあ、街頭インタビューみたいなのをして、
うん、
で、なんか何今日なんかカバンの中身何入ってんすかとか、なんか最近何買いましたみたいな、なんか欲しいもんありますかみたいなとか聞いたりして、で物に関してそのコンテンツをどんどん作っていくみたいなのをやろうかなと、まあやってるって感じですね、うん、それはもうオーストラリアのそのビデオグラファーの友人と一緒にやっていて、今のところ2人チームなんですけど、そのライティングをその海外、他で海外で働いてる人とか留学してる人とかにちょっとお願いしたりしながら、コンテンツを作っていくみたいなイメージでいます、
うん、これって日本語だけでやるんですか？
今のところはとりあえず日本語で、そのまあブランディングじゃないけど、その形を作っておいてある程度、うんうん、でその後多分台湾とかかな、台湾、オーストラリアとか。
いいですね、
うん、多言語展開していきたいなっていう感じで今動いてます。
実はね、今日鳥羽さんがうちに来たのも、
はい、
そう、なんか僕の部屋の写真を撮ってもらったんですよね。
そうなんす。
まあ、あのボツになる可能性もありますけれども、
いやいやいや
そのモノマグになんか乗るかもしれませんね。
はい、そうなんです。モノマグはなんかトバログでもやってたんですけど、そのカバンの中身の取材とかも、あと部屋の取材とかも引き続きやっていく予定で、
うん、
でトバログってもうトバのブログだから、
うん、
まあ、トバログし、トバしかできないみたいな感じで置いといて、うん、モノマグの方はそのいろんな人と絡んでいくみたいな、どっちかっていうとこう外にコンテンツが出ていくみたいなイメージでやろうとしてます、うんうん、
いいですね。
意外となんか最近ウェブメディアとか特にそうだと思うんですけど、その人にフォーカスして何か物に関して取り上げるっていうのはあんまりない気がしてて、
うん、
やっぱ時代は SEO とかそっちに、まあ、収益っていう話だと行きがちなところはあるんで、逆にそこを個人の方がやりやすいかなっていうのもあって、
うん、
まあ、個人ベースで立ち上げたって感じですね。
まあ、確かにこういうテーマやるならもう新規で個人から始める方が絶対にこうフットワーク軽くなるし、いいですよね。
そう、まあ、現場に出るやつだから結構あんまり会議とかも必要ないしっていうのは、
うん、
まあ、それが個人でやってるいいところかなっていう。
やっぱり ドメインもこう古のドメインが使われていて、こう古くからあるこう伝統メディアっていうのはやっぱりその辺ちょっと動かしづらいですもんね。
そうですね。あとやっぱ収益が多分なんていうのかな、
モデルとしてやっぱり、
そうそうそう、ウェブメディアって収益に特化するとやっぱ SEO とかアフィリエイトに特化しがちだから、割とどの媒体も近い内容になりがちっていうのあって、ブロガーもやっぱりそういう並びにいるじゃないですか。
そうですね。
ブロガーもそっち側を意識してコンテンツが横並びになるみたいなのは結構あって、トバログはあんまりそっちそういうのをフォーカスしないようにしてたんですけど、このモノマグとか完全そういうのから離れて自由にコンテンツ作ってみようかなっていう、まあ、賭けみたいなところはあるんですけど、その実際今その収益みたいなところとは真逆のところだから、多分しばらく赤字みたいな感じで運営はしていくと思うんですけど、すごいコンテンツとしては絶対面白くなるなと思ってます。
いや、僕もあの今公開予定のドラフトを見せてもらってるんですけど、すごいいい感じだと思うんですよ。
いい感じだよねこれ。
すげえいい感じで、なんかこういうメディア なかったっていうか、
うん、
なんかみんな好きなの分かってたけどあんまり見かけなかったですよね、こういうのって。
そうっすね、
うん、こういう感じでまとめられてると、いや見ちゃうでしょうな。なんかインスタっぽい、ちょっと
インスタっぽい、インスタとあの雑誌の融合みたいな感じで、
うん、
なんか見せていけたらなと思ってる感じですね。
いいっすね、そのスナップと、うん、カバンの中身と、あと部屋もやるんですか。
そうっすね、あとはまあいろんなエディターみたいな人は、ライターエディターみたいな人が関わってくると思ってて、そういう人たちが、うん、まあ、例えば月1で自分のお気に入りを紹介していくみたいな、まあ、あの最近こんまりさんとかがすごい流行ってると思うんですけど、世界的に、
はい、
でときめきってスパークジョイって訳されるんですけど、そのエディターズスパークジョイっていうカテゴリーを作って、でそこでエディターが、まあ、ときめきを感じるものをどんどん紹介して
乗っかってますね
っていうのもある。
乗っかってますね、いいじゃないですか、エディターズスパークジョイって。
いいよね、
いいですね、
いいよね、
いいですね、スパークジョイ。
スパークジョイっていいなと思って。
スパークジョイ多分これから市民権をどんどん得ていきますからね。
そうそうそう、でモノマグも多分多言語化していく中で、その一個指標があるじゃないですか、こんまりさんのスパークジョイは日本語でときめきみたいなのがあるから、なんか多言語化した時もキャッチーだなっていう。
それ通じますもんね、
うん、
まあ、こんまりさんにあやかってそれはもうどんどん。
こんまりさんすごいからな。
こんまりさんすごいですよね。あ、じゃあこんまりさんの話してたんで、なんかこんまりさんの話ちょっとしたいんですけど、はいはいはい、あの40億円調達したんでしたっけ。
なんか調達準備中とかじゃないっすっけ。
なんかありましたよね、
あった気がする。こんまりさんがすごいなと、旦那さんと2人で
テッククランチの記事がありましたけど、
うんうんうんうん、
よっ、ちょっと今これ
その前にもワンクッション置いて調達とかをしてるらしいんですけど、
はい、
世界規模になるとすごいな。個人なんか すごい面白いなと思うのは、会社がなんか数十億円数百億円調達とか結構あるんですけど、うん、この人の場合割と個人ベースじゃないですか。
そうですね、
どっちかというと会社のサービスがっていうよりかは個人がっていう感じで、でそれでこんだけ資金調達をしてまた新しいことやっていこうかなと思ってると思うんですけど、そういうのがなんか面白いなと思います。個人なんていうのかな、企業会社じゃなくて個人ベースでやる人たちにとっての夢が広がる気がしますね。
いや多分知らない人はいないと思うんですけど、
うん、
そう、片付けの魔法っていう、ね、
うん、
ベストセラーを書いたマリエ・近藤マリエさんが今ネットフリックスでね、
うん、
もうあの大スターなわけですけど。
大スターですよね。だってオーストラリア行ったら日本から来たっていうとこんまりこんまりって言われる。
あ、本当ですか。あ、じゃあオーストラリアでもこんまり流行ってんだ。
こんまり流行ってる、こんまりメソッド。
何なんですかね、やっぱりああいうこうちょっとスピリチュアルでなんか物に対してこう感謝を伝えるとか、
うん、
なんかああいうスキームがすごい刺さるんですかね、やっぱりその欧米というか、
あ、まあ、
白人社会というか、
まあ、宗教的な問題もありつつとかいう話はよく聞くんですけど、
うん、
まあ、そのキリスト教がそういうなんか自分がちゃんと規律を守ってやることによって幸せをつかむみたいなスタイルが昔からあるから、うん、まあ、それに刺さったんじゃないかっていうのもあると思うんですけど、やっぱりこんまりさんのそのキャラクター性とかその話す内容とかの一貫性みたいなのがすごい刺さってるんじゃないかなと思う。カリスマ性というか、だって言ってることってもう片付けすれば幸せになれますよみたいなものをずっとなんかスタイルを変えつつ一貫してずっとやり続けてるっていうのが彼女のすごいところじゃないかなって思います。
そこの説得力もすごいですしね、
うん、
なんか、うん、
そうだから、まあ、誰もが真似できないっていうところがすごいっていうのもあるし、その見てて分かりやすいみたいな。
そうですね、
なんかレンジャーものが怪獣が出てきて倒すみたいな感じで、内容は多分シンプルなんだけど、うん、まあ、そういうやり方とかすごい面白いんじゃないかなっていう感じですよね、うん。
でもやっぱ片付けエンターテインメントというか、断捨離エンターテインメントとしては結構その こんまりさんのメソッドとかこんまりさんの雰囲気って割とこう、もしかしたら今まであんまなかったものかもしれませんよね、うん、向こうというか、
その確かにね、なんか
欧米で見られるようなものと、うん、ものよりも
なんか向こうだと結構やっぱノウハウ系が多かったらしくて、そのなんか心理状態までを含めた片付けメソッドみたいなとかほとんどなかったっていうのは聞きましたね。
うん、やっぱりこうナラティブというか、
うん、
こうストーリーが乗っかりますもんね、片付けに。
そうそうそう、
そのネットフリックスの番組は特に、
うん、それはすごい面白いな
って、その辺面白いなってそう思いますけど、う
ん、だから結構いろんな人、いろんな個人でやってる人たちはなんかベンチマークというか憧れの存在がこんまりさんみたいなスタイルなんじゃないのかな
っていう。そうそうそう、いや間違いないと思いますよ。だって片付けで40億円調達しようとしてるんだから、うん、何でもできますよね、うん、だって
そうそうそう、
片付け極めればこんだけねもう仕事になるっていうことはすごいいろんな人に勇気を与えますよ、
うん、結構なんか最近、まあ、自分も一人でやってる側としてあるんですけど、その海外に出て成功して逆輸入的に日本にも入ってくるみたいな日本人のその有名人がすごい多いなって気がするんですよね。結構あのインドネシアのなんだっけ、あのアイドルグループ
ジャカルタ48、
そう多分ジャカルタ48のなんか女の人、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、中川遥か、中川遥さんですかね、
ああこの人か、
そうそうそう、その人とかもなんか日本だとそんなに人気じゃなかったけど向こうに行ってすごい有名になったみたいなタイプだったりとか、結構日本人が海外に出てなんか成功するみたいなストーリーってすごい今すごい好きっす。
確かに TWICE も日本人 いましたもんね。
あ、いるいるいる。
あれもちょっと逆輸入っぽいですもんね、うん、まあ、K-POP 割と流行ってますけど、
そうそうそう、 TWICE はもうずっと聞いてますね、歌えるぐらい
こうトバログが TWICE 聞いてるっていうのは意外とね、なんかこう、うん、あれですよね、キャラクターとしてこう意外に思う人も多いかもしれませんけど、結構ポップですからね。
そう、なんかああいう Perfume とかトワイスとかみたいに、ああいうエレクトロニックスみたいな音楽はすごい好きっす、
うん、
そういう人たちを目指すってわけではないけど、なんか面白いなと思って、そのモノマグに関しても海外展開とかをしていきたいっていうのはありますね。
いいっすね、
うん、
楽しみでございます。皆さんチェックしてみてください。どこでフォローするのがいいんですかね、ツイッターとか。
うん、ツイッター、そうっすね、インスタかツイッターかみたいな、これなんかフォローポイント今決めてないんですけど、
はい、
多分インスタグラムが主体になるかなとは思ってます。
なるほど、じゃあインスタアカウントが開設されて、
うん、
そこにモノマグの写真みたいなものと、あれ記事リンクが貼れないのか、
記事リンクは貼れないから、まあ紹介してる人をどんどん載せてって、
うん、
で気になった人がいたらあのプロフィールページのトップから見てもらってっていう感じかな。
なるほど。というわけでじゃあ皆さん、リンクをショーノートに貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。
お願いします。
僕の記事も上がるかも
上げますね。
お、楽しみ。
はい、もしかしたら上がってるかもしれない。
折りたたみスマホどう思います？
折りたたみスマホは個人的には結構気になるところなんですけど、
うん、
まあスマートフォン自体は割ともう頭打ちみたいな、そのカテゴリー的にはまあスマホってこういうもんだよねみたいな、誰もが喋れるじゃん今は。
そうですね、
だからちょっとそれがまた形が変わってくるっていうのは結構気になるポイントで、
ああ、
なんか何に使うかって言われたらぶっちゃけあんまり分かんないところはあるんだけど、例えばなんだろうな、その実際触ってないから何ができるのかっていうのはそんな分かんないんだけど
でもマルチタスクができるみたいですよ。
そうなんだ、
うん、
そう、なんか縦画面で今までメモとかやってたのを、まあ、スクエアっぽくなるじゃん、で、はい、片方がもうフルでそのメモの画面になって、こっちがキーボードにしてっていうのができそうなんで、タブレット的にこう、
うん、
なんかメモができそうなのはいいなって思います。
トバさんそのカテゴリー散々手出しますからね。
そうそうそう、
まあ、トバさん基本的にあれですよね、ギャラクシーと iPhone を行ったり来たりしてるのが
あそうっすね、
基本的な多分あのエクササイズとしてあって、たまにこうノキアに行ってたっけ、
ノキア、僕ブラックベリー、
ブラックベリーか、ブラックベリーキーワンとか、
うん、そう、なんかいろいろ、まあエクスペリアとか、あのネクサスとか、
はい、
結構そういう気になった端末はもう OS 関係なく使ってみてっていう。
そうそう、わりかしね、割と鳥羽さんはこう寄り道をするのが好きなタイプというか、まあ、こうそれが面白いんですけどね。
うん、なんかメイト X みたいなのすごい気になっていますね。
あれでブログ書いてみる。
あれでブログ書いてみるとか、どう使うかな。なんか別にでもマルチタスクをスマートフォンには求めてないから、そこまでマルチタスクに魅力は感じないけど、ちょっと電車の中で。開いてみると、
あえて
あえて開いて使ってみるとか、
いやそれ重要ですよ、やっぱりあのみんなが持ってないものをこうやって開いて、
そう
こう使ってみるっていうね、うん、昔僕も相当昔ですけど、鳥羽さんがこう電車の中でこうブラックベリーキーボードだっけ、あれあの物理キーボードがついている、ブラックベリーのアンドロイドベースでしたっけ、あれは
アンドロイドベースですね、キーボードは。
これでブログ書けるぜっつってこの記事を書いてるのを見て、何やってんだろうなみたいな
社会人、そう、社会人ブロ、会社員ブロガーに筆記みたいな、
筆記みたいな、電車の中でこれでブログがサクサク書けるみたいな、いやーようやるわと思ってましたけどいやでも確かにそういう意味で言うと、この折りたたみスマホはトバログ案件ではありますよね。
そうですね、ちょっと気になるなっていう。
ギャラクシーじゃなくてやっぱりメイト X がいい。
ファーウェイ端末は結構好きで、
あ
割と使ってはいたんですけど、これここまで来るとなんかすごいなっていう。
うん、
まあ、何かな、なんか外部ディスプレイみたいにして使えたら面白いなって思うんだけどな。
なるほど。
もうこれでスマブラやるとか。
これでスマブラ。
スイッチでいっかってなりそうだけど。なんかデュアルディスプレイ的に MacBook とつないで使えるとか、
うん、
なんだろうな、スクエアだからな、なんかフルでインスタの写真見るぐらいじゃない。
ああ、だからなんかそれは結構想定してるみたいですよね、
うん、
インスタみたいにこう正方形のビデオとか写真がたくさんこうなんか、うん、蔓延してるから、うん、そういうのを大きい画面で見れるよねっていうことはなんか考えてるみたいですけどね。
まあ電子書籍読むとかそういうぐらいになってくるんじゃないかなって
感
じなんですけど、また新しい使い方はできそうだよな。
まあね、何に使うか、まあ、スマホとして見るのであれば、
うん、
まあなんかでも使い方っていう意味での広がりはそんなないのかなっていう気もするけどな。
まあ、普段あのツイッターとかでツイートデックみたいなの使って複数アカウントとかをまあ、複数の窓で見てる人とかが、
うん、
あの別々なツイッタークライアントみたいなのを使ってこう2つでこう、ね、タイムライン終えるとかだと。
いや、それ面白そうですね。ツイッターをこう2画面というか半々でやるって結構面白そう、
うん、
こっちでタイムライン追いながらこっちでなんかリプライ送るみたいな、
ね、あとはまああれかな、なんかストリーミング配信やる人とかだったら片方はその動画みたいなので撮ってるっていうので片方はタイムラインを終えるみたいなとか。
ああ、それは
使えそう。
確かに、
うん、
まあアプリ側が追っかけてきてくれれば。
そうそうそうそうそうそう、うん、
それも面白いかもしれませんね、
うん、
なるほど。 TikTok とかね、こっちで動画見ながらこっちにコメントみたいな。
そうそうそうそうそう、そういうのが結構まあ なんか欲しいよね。別に使うとかじゃないんだけどなんか欲しいし、なんか30万円だったら買っちゃうレベルなんだよな、頑張って。
ああ、あれですね、これでフラグ立ちましたね、
うん、
まあ日本で発売されるかどうかはまだ分かりませんけど。
技的問題がありますからね。
技的問題ね、技的問題、いつまで技的問題ってあるんですかね。
うーん、あ、いつまであんのかな。なんか日本が技的問題による弊害でなんかすごい遅れるまで、
うん、
なんか別に今のところ技的を緩めたから起きるリスクは想定してるけど、
うん、
別に緩めたところでその国側としてのそのなんかメリットって別に なさそうな、
うん、そうですね。
まあそのイノベーションとかその端末が日本ですごい なんか入ってきて流行るみたいなとかってあんまなんか良しとしてなさそうな気がしてて、
まあ、でも結局 iPhone しか売れないから
技的だって、技的ってお金を結構払って日本で端末売れるようにするみたいな、
あ
そこの収益源がなくなる方が怖いんじゃないかなっていう感じがする。
まあ確かにね、まあ、マーケットとして魅力的なうちは、
うん、
まあその限りでいいかもしれませんね。
でも技的解除された時には結構もう手遅れなんじゃないかなみたいな、なんとなく
ありますね。
そう
でもあれですよ、鳥羽さんなんてあれだから、あのもう移住してるわけですから、移住してるわけだから、
移住しちゃえばね。
そうそう、だから日本にいるうちはちょっとごねごねしておいて、
そうそうそう
そう、あの海外にいるっていう体で記事を書くと。
そうっすね、
いいじゃないですか。
海外に実際いるんでねって
実際海外いるから使えるよっていう記事も書けるよって、それ強いじゃないですか。
そうなんですよ。
おお、楽しみですね、うん、じゃあまあどっか鳥羽さんがどっかの国にいる時に、メイト X のレビュー記事が読めるかもしれませんね。
書けられたらいいっすけどね。
GoPro 買うんすか。
GoPro はちょっと買いたいなと思って、
うん、
まだちょっと迷ってる段階ではあるんですけど、
オーストラリアとか行ったんだったらもう GoPro 持ってなくてどうするんですかって感じもしますけどね。
あーまあもともと動画そんな撮んないっていう潔のいい感じで言ってるから、うん、もうライカだけで撮るぞみたいな、
うん、
あったから別にいらないかなっていう感じだったんだけど、
はい、
あとオーストラリアすごい安くて、GoPro が日本円で3万5千円ぐらいで、
あそうそう、なんか上げてましたね、すごい安かったですよね。
7ブラックが今日本だと5万3千円ぐらい、
そうそんなもんだと思いますね。
だからすごい安くて、なんか店員さんに安い理由聞いてもなんか I don't know みたいな、わかんないわかんないけど今は買い時なんだよみたいな、なんだろうって思ったら、
はい、
オーストラリアと日本って季節が真逆だから、
はい、
今夏から秋にかけてなんですよね、オーストラリア、
うん、
だから夏のアクティビティが終わる段階で、冬のアクティビティって別に雪も降んないし、うん、なんか日本みたいにガンガンスノボっていうわけでもないから、必然的に売れ残んだろうなみたいな。
あ
そうそうそう、
それは盲点。
そう、多分そういう理由ですごい安くなってんじゃないのかなっていう。
なるほどね、う
ん、まあ、勝手な見解なんで本当かどうか分かんないですけど、やっぱ秋っていうのと冬はそんななんか夏のアクティビティはしないし、雪も降らないからスノボもやんないしみたいな
でも結局買わなかったんですか。
そう、なんでかっていうと、日本で白いモデルが、日本でっていうか世界中で白いモデルが発売されてると思うんですけど、
うん、
オーストラリアのそのまあ、有名な家電量販店では取り扱わないっていう話だったんで、
うん、
あと値段もそこではブラックはすごい安かったけど、ホワイトは別に安くはならないから、
うん、
まあ、それだったら日本で待って買ってもいいかなみたいなところで待ちっすね今。
なるほど、
まあ、もう発売はされてるんですけど。
あ、そうなんですね。
発売されてるんだけど、まあね、ちょっと欲しいけど他のレンズも欲しいしみたいな
優先順位的にね。
そう、まあ、欲しいんだけど使わないことはほぼ目に見えてる
から。目に見えてますね。鳥羽さん動画撮らないはもうなんか割と目に見えてるから。
そう、今実はアクションカムは一つ持ってて、ソニーの、
あ
ーソニーのやつは持ってるんですけど、ほぼ使ってない、
うん、あれあんま使わなくなりますよね、うん、僕も持ってますけどGoPro でも GoPro 買ったら結構ね、あの登場回数増えましたよ。
あーマジか。
うん、割かしやっぱ価格広くて運用も楽ちんで、自分で自立してくれるんで、
うん、
そう、防水もついてるし、
確かに
結構まあいろんな場面で撮ってみようっていう気には なるかなっていう感じはする。
そう、ガジェットとして あのサイズ感と、これでディスプレイついてるみたいな、あの佇まいの小気味良さがすごい好き、うん、GoPro は。
いや GoPro ね、7はね本当にいいと思いますね、
うん、ハイパースムーズ。
そう、あとバさんとかね、まあ何撮るか分かんないですけど
まあ機械体操ぐらいか。
機械体操でこうぐるぐる回ってる、あのなんだっけ、スーツのレビュー。
あ、そうそうそう、
スーツの PR 記事のやつも面白かったですけど、伊勢丹
さんのやつですね、あれはすごい良かった。
そう、見てない人のために お知らせしとくと、これは伊勢丹のなんかストレッチスーツみたいな、
そういう感じです。まあスーツっていうかは作業着なんだけど、フォーマルウェアとしても着れるみたいな立ち位置で、もともとはあの 水道工事とかの人とかってすごい高層ビルでも同じユニフォームでなんかそこで働いてるビジネスマンの人とかにとってはちょっとなんかなんていうのかな、こう近寄りがたいみたいな存在だったりとかするし、でその実際に作業してる人とかもなんか軽蔑の目で見られるみたいな、なんとなくこの高層ビルとかのエントランスとかにいるには居心地が悪いユニフォームみたいな、
なんか作業着感が強くて、
そう
これで例えばご飯食べたりとかどっか遊びに行くってのもこうなんかちょっとはばかるみたいな感じありますもんね。
なんかいわゆるなんていうのかな、
ブルーカラー
的な印象が強すぎたから、なんかそこはもうなんか解決できんじゃないみたいなので、その女性社長が立ち上げたっていう、
あ、それはこれなんですね。
そう、すごい面白いなと思ってて、なんか伊勢丹さんと仕事をするってなった時にどういうもので仕事をするかっていう話になって、これが一番面白そうだったっていうのもありますね。
この PR 記事でね、鳥羽さんはスーツ着てね鉄棒で遊んでるわけですけど、
はい、
これなかなか衝撃的でしたよね、
うん、まあ実際それやっても大丈夫な素材っていうのは結構安心感ありますね。
うんね、
結構おしゃれだし、なんかその僕が使ったモデルとかは割とカジュアルラインで、スーツっていうよりかはオフィカジみたいなのとかに使える系のワイゾーっていうブランドラインだったんですけど、これとかはもう裏地がなんか鴨柄、なんていうのミリタリーテイストになってたりとか、僕のやつだとあのオレンジ色のラインが入ってるとか、
これおしゃれっすよね。
そういうのすごい面白いんだよ。あとストレッチすごい伸びんのと、ポッケに iPad 級のものなら入れられるっていう。
マジ
っ
すか。
そうだけど、まあちょっと膨らむから実用的かっていうと、まあこれ iPad iPad 常に入れっぱなしで移動とか難しそうだけど、例えば結婚式でなんかスーツでカメラマンとかやると思うけど、そういう時にレンズをそこに入れとくとか、そういう風になんか使えるのはいいな。
なるほどね。要は作業着としても割とちゃんとその機能というかスペースも確保されてるよっていうところが、
そうなんす、
あった上で一応 iPad も入ると、
うん、入れてみたら入ったっていう
これすごいな、
こういうなんかこういう機能性溢れる商品ってすごい良くないですか。
いや、いいと思います。
なんか、うん、機能とデザインが兼ね備わったものってすごい好きで、
うん、
そういうのがどんどん出てくるっていうのはいいなっていう感じ。
最近iPad 用のカバンっていうものを、
書いてたやつ、
そうそう送ってもらって、
はいはいはい、
そう動画にもしたんですけど、それも結構まあなんか割とナイロンでミニマムな感じなんですけど、うん、まあなんかデザインダサいとかね、はいはいはい、書かれたんですけど、はいはいはい、コメントに割と、
うん、
でもなんか我々というか我々って言っちゃいけないよね、もう僕はもうなんかカバンのデザインとか最低限である方が逆にいいみたいな。
あ、確かに確かに。
そう、そんなにこう主張しない、カバン、そのカバンそのものがそんな主張しない感じのものでよくて、
うん、
でその今鳥羽さんの後ろにあるやつなんですけど、
ああこれか。
そうそう、このカバンはもう iPad を持ち歩く用に超最適化されてて、こう動画で言ってなかったこともあるんですけど、あの中のポケットに穴が開いてて、その iPad を持ち運びながら充電する用の穴とかもついたりとか、そう裏起毛だったり、ケーブル入れるとこがあったりっていうんで、それ結構僕的には最近、ヒットしましたね、はい、あのクーポンも提供してもらったんで、なんかめちゃくちゃ売れてるみたいですね。
すごいな、
うん、
これ結構いいね。
そう、 iPad だけ持ち歩いて、なんかカフェに行きたいよくあるじゃないですか僕たち。
あるえ、これすごくない？
そう、それいいでしょ、それいいでしょ。今鳥羽さんがね、フェデロックをこうやってカチャカチャやってるんですけど、それテンション上がりますよね。
これすげえわ、このロックをなんか磁石みたいなのでこうペタってくっつくときはくっつくんですけど、 外れないっていう。
そうそう。
で外すときはなんか紐みたいな引っ張るとすぐ外れるっていうこの構造。
そう、このフェデロックがねとても気持ちよくて使いたくなる感じ。
いいっすね。
そうだからもう iPad Pro を持ってカフェに行って、まあ、スタバとかに行って、まあ、どやりたいための人のための
はいはいはいはい、
うん、カバンっていう感じで、
うん、
これもやっぱ機能性とこうなんかあれですよね、アイディアが同居してるなんか製品でとっても面白いなって思ったんで、はい、勝手に紹介しました、うん、
あこういうの好き
っす。そんな感じ。
はい、
あとなんか喋ることあります？
あとはまあ別にそんなにちょうどいいんじゃないですかね。
ちょうどいい感じ、
うん、
じゃあ
モノマグドット東京がローンチされてると思うんで、
はい、この音声が公開される頃にはもうそうですね、ローンチされてるはずっていう、
うん、世界各国その辺にいる人たちにインタビューをしてどんなもの持ってるかっていうのを、まあね、聞いたりするっていう。
はい、結構これはまたスタイリッシュなメディアですね。
ちょっとコーディングこれで覚えました、このサイトで。
あ、自分でスクラッチからやってるんですか？
いや、あの有料テーマとかを使ってそれベースにしていろいろ組み替えてるんですけど。
いいですね。
割となんかいい感じになってるんじゃないかな。
いい感じ。あ、これまだないや。 OK です。じゃあ皆さん、新しい鳥羽さんのメディアモノマグもよろしくお願いいたします。じゃあそのとこですかね。
はい、
じゃあまあ鳥羽さんまた来てください。
はい、またじゃあ来ますんで。
はい、じゃあ、キックス FM 第3回でございました。感想はツイッターで、ハッシュタグ、キックスまでお願いいたします。YouTube で聞いていただいている方は、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたしますと。では鳥羽さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。